こんにちは、門垣敏子です。マイスイートガーデンの時間がやってまいりました。この時間は三段グリーンネットの皆さんに毎月一度登場していただいて、いろいろとお話を伺っております。今日は三段グリーンネットから加藤市からお見えの丸山真澄さんのお話をお届けしてまいりましょう。丸山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
そして新しいスタジオは初めてお越しいただいて、はい、ここ今歩いて、今日は、はい、ちょっとブラブラと駅前から歩いていただきましたが、
藤井さんに案内していただきながら、
どんなあの場所をご覧になって最初びっくりされた
んですか？いやいや、そんなことないですよ。
あの普通のお家
いいとこですよ。
そうですね、はい、住宅街としてはとってもいいんですけど、はい、こんな放送局のスタジオがあるとはね、皆さんやっと看板がついたので、はい、それらしく見つけていただきやすくなりましたけど、
はい、次からはもうここまで車で寄せていただこうと思います。
はい、お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。今日は後半の方では、はい、新しくオープンガーデンが3部作になりまして、はい、三田市さんが5月17日と18日、はいはい、で神戸市北区と西宮北部が5月の24日と25日、はい、そして新しく入ったお住まいの加藤市と、はい、それから三木市横川 町、はい、こちらの方がいろいろとお声掛けをされて、今回は合計6件になりますか、三木まで入れたら。
そうですね、
はいはい、方々が、はい、オープンしてくださるということで、はい、そのお話を詳しく伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はいはい、お願いします。その前に、はい、あのまずは丸山さんのお庭をご紹介いただきたいです。
はい、はいはい、庭なんですけれども、はい、あそこで庭を始めて、はい、まあ、19年、
あ、もうそん
なもう約20年になるんですけれども、もう最初はもう全然手つかず山の状態だったし、ちょっと仕事してたもんですから、はいはい、辞めるまでっていうのはもう月曜日と火曜日しかちょっと庭の世話をすることができなかったもんですから、はい、とりあえず買ってきては植えてカラス、
あ
買ってきて植えてカラス、
なんとなくあの私たちのこの1年を振り返ったら、はい、それでした、
はい、でも欲しいからまた買ってきたら枯れるって、はい、そういうのの繰り返しだったんですけれども、去年の8月にね、はい、ちょっとオーブンの方が故障してしまいまして、はい、でまあ、それで修理するのももうねこの年ですからやめときましょうって思ってやめて、は
い、美味しいパンをね、いいもう評判のパンを焼いてらっしゃったけど、やめちゃいましたか。
はい、
そうでしたか。
であのやめてしばらくはまあちょっと暑くて、はい、庭もできなくて、
去年の夏は、はい、本当にもう信じられないぐらいの暑さでした、ね、
そうなんですよね。で今年の春からじゃあ頑張って庭をしましょう、はい、って思ったところが、はい、今度目にね、はい、あの浴場編とそれからあの白内障で免許を更新できないっていうことが分かって、ああ、じゃあもうそれでね2月3月4月、はい、土触れなくって、
あら、そうです
か。4回、右左右左計4回でしばらく土触れなかったもんですから、
はい、治療の方に専念されて、
でオープンカーでしますって言いながらね、庭どんなのかなって、そしてあとはもう害獣、
そうなんですね、はい、あのあたりはどういう状況ですか。
害獣はね、もうイノシシはまあちょっと最近はね、あの柵をちゃんとして、で網を張って、はい、だからイノシシは来なくなったんです。
来なくなりましたか。
はい、ところがね、今度はあのシカ、
はい、
シカはもうまあ近くにはいるよっては聞いてたんですけど、うちはまあまだ知られてなかったのが、
見つかった、
今年は見つかってしまって、
あ、そうですか。
鹿はもう2メートルぐらい飛ぶでしょう。
あ、軽やかにね、なるほど、
はい、でもう春先ね、あの沖縄草がちょっとこう出てきてつぼみをつけて、
はい、山野草がたくさんおありだった、
はい、それをねみんなプツプツプツプツってこう挟めて切ったような跡になってて、いやこれ何かしら、
最初分からなかったですね。
でずっと見たらこうやっぱり鹿の糞があちこちに、はい、やった、これは鹿
痕跡がありましたか。
はい、でも最近ではね、あのクレマチスが芽を吹きます、はい、でこれぐらいになってきたところ
20センチほどになったら
みんな食べるんですよね、
柔らかいところ、
はい、だからね、もうあの美味しいものを選んで食べてくれるんです。でその花っていうのが一番大事にしてるものでしょう。
そうか、そうですね、確かニュースでもしてました、芝桜が全滅だって、うん、観光地でです、お気の毒なニュースをされてました、
ね、うん、
もうだからその芝桜は観光地で ぱい植えてあるのが、うん、鹿さんにとってみたらもうバイキングができる場所になるわけですよ ね、
うん、
それと結局同じようにお庭の植えていらっしゃったところは美味しいものがいっぱいいっぱい密集してるから、
義母子でしょ、それからあの三つ葉の柔らかいとこでしょ、
はい、
それでね、あのよもぎなんかも、わざわざ入ってきて食べてるんですよね。
よもぎって
塀の向こう、はい、いっぱいあるじゃないですか、
はい、でも他のもあるからですね、きっとね
もうだから今年は涙、
あ、じゃあもう、あの鹿を追い払う方法っていうのは何かない
んですか？追い払う方法ってね、あのどこも2メートルぐらい田舎の方に行くと、
あの高い柵
するんですけど、はい、でも個人ではなかなか
難しいですね。
難しいでしょ。なんか鹿と私の頭は知恵比べ。
ああ本当ですね。
でこう棒と棒、木と木の間を、はい、20センチぐらい間隔に紐を張ったんですよ。
20センチ間隔で
ぐらいで、
なるほど、
私の方が頭勝ちかなと思って。
そうですねなるほど、うん、
そしたら出なくなって、
あ、すごいすごいすごい。
でもね、昨日またね、はい、あ、出てるわっていう痕跡見つけて、
そうです、
これはまだどこからかなって、そう、もう絶えずね、害虫と知恵比べ、はい、そんな状況ですね。
ね、いろいろとその害虫が降りてくる、
はい、
あのこう流れっていうのも、はい、この気候のね、あの変動もあったり、うん、それで普段ならお山で食べてたものが取れなくなったり、はい、ね、逆に人間に慣れてきたからとかいろいろ言われてますけども、ね、あのお野菜ではなくてお花までが、
そうなんですよね、あのバラの花も大好きらしくって、あの他の人に聞いた話ではね、鹿、はいはい、バラの花大好きよって、いや、バラの季節には来ないでって。
そうですね、まあ、なかなかそれは本当さっきおっしゃったように知恵比べで、
知恵比べ
なるべく入ってこれないように、
は
い、
ね、で一度こう美味しいものを食べてしまうと、うん、
覚えて、
やっぱり山に生えてる木や草よりも、はい、美味しいと思いますね。
それにだから効率がいいんだと思いますお庭だったらいっぱいそこに発信してますからね、はいはい、そうですか、
ね、はい、
でもなんとかオープンガーデンはできそうですか？
できそうです。だからもう、あ、はい、あの崩れたところは見ないで、
それはね、
咲いてるところだけ、はい、見ていただいて、
はい、今回は特にもちろん丸山さんのお庭を目指してこられる方もありますけど、はい、最初にご紹介したように、
はい、
5月の31日と6月1日と、はい、この2日間を初めてですね、
はい、
登場地域のオープンガーデン、はいはいはい、ここに至るまではどんなこう、はい、いきさつがありました、
はい、私がオープンガーデン、三田のオープンガーデンに入らせていただいて、はい、まあ、でも離れた、ポンと離れたところに一軒だけですしょ、はい、でパンフレットを皆さん手に持たれても、その2日の三田のオープンガーデンのところに一軒だけのためにわざわざ来られるってことがもうほぼなくって、
あ、そう、
いつも寂しいなって、
そうですね、せっかくしてくださってても
思ってたんですね、
はい、
でおじさんといろいろお話ししてる中で、いや、あの近くにもね、オープンガーデンというかお庭きれいなところあるよとかっていう話から、じゃあちょっと行ってみようかとかっていう話で、あのお庭見せてもらい
にリサーチに行かれました。
行くとなんか心よくね、
ええ、
あ、いいよとかって言って言っていただいたところが何件かありました、
は
い、
じゃあちょっと一軒一軒ご紹介いただけますか、はい、合計先ほども6件とお伝えしましたが、
はい、
はい、ちょうど今私たちは、はい、オープンガーデンのガイドマップを手にしていますので、はい、ページで言いましたら3ページにちょうど、はい、地図に載っています、
はい、
1番のところが三木市の方ですね。
あ、はいはいはい、
この方のお庭はどういう雰囲気でしょうか、はい、
ね、この方だけがちょっと私よくわからない方なんですよ、
は
い
は
い、
ちょっと三木という場所が外れて離れているところですね。
ちょっと離れてて、はい、この方はちょっとお目にかかったことがない方で、はい、藤井さんが、はい、
見てくださって、
はい、
かわいいお庭とね、
あ、おっしゃってましたね、
放送前にちょっとお伺いしました、はい、でこのガイドによりますと、はい、DIY と雑貨多めのナチュラルガーデン、
はい、
で手作り雑貨の販売もありますということですから、はい、楽しみですね。
そうですね、
でここがちょっと離れているので、はい、ここからスタートして、はいはい、あとずっと加東市を回ったら、
そうです、
効率よく回れそうでしょうか、
はいはい、あとはまあまあ、固まってある感じですので、
はい、じゃあ2番を教えていただけますか、はいはい、
2番が宮永さんと言います、
はいはい、
秋津台っていうところにあるんですけれども、はい、ちょっと分かりにくいところなんですね。
あ、そうなんですか。
山の中になるんですよ。
あそっか、ラジオ目印に寄せてもらったらいいでしょうね。
あのね、黒谷っていう信号から、はい、こう北に向かっていくと、宮永さんがあの看板をね、
あ、今回
ずっと、はい、分かりにくい分かれ目のところに出してくださるっていうことで、
目印が、
はい、で最終分からなかったら宮永さんに電話して迎えに来てでも OK みたいなので
え、そうですか、はい、ここのお庭はどんな雰囲気のお庭でしょう。
ここのお庭はね、まあ、広くって山の中、ちょっと斜面なんですけれども、あ、はい、見晴らし台っていう小屋、はい、建物がね、ええ、建ってまして、
お庭の中にですか。
お庭の中、
すごいですね。
家とは別に庭があるんですけど、はい、でそこにこう上がると、はい、六甲さんだったかな、
はい、
ずっと向こうに
見渡せるんですか。
見渡せるんです。
あ、これは気持ちいいですね。
木と木の間にずっと、
はい、そうですか、は
い、で小鳥が山柄とか、はい、いろいろ来て、
はい、自然豊かなところ、
自然豊かなところですね。
そうですか、はい、分かりました、はい、全部マップに出てますので、皆さんね、マップの方には、はい、住所も書いてますので、ね、まあ、はい、ナビをされたらお分かりになるか、
多分、ね、今のナビはいいですから。
そうですね、
はいはい、もう最悪は電話
おっしゃってましたね、
はい、怒られるかな
一応連絡先を書いてくださってるここだけはありますので、はい、そのためにもつけてくださったのかもしれませんね。
そうですね、
はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ3番はどういうお庭でしょうか。
3番は、はい、坂さんと言います。
はい、
坂さんは、東条湖、おもちゃ王国ありますよね。
あ、あります、
はい、おもちゃ王国の横にホテルが
ありますね、ありますよね
、はい、ホテルとその教会との間を、三田の方から来てもらうと右に回ってちょっと山、はい、ちょっと入ったところなんです。坂さんとこはまあ比較的分かりやすいかなと思うけど、はい、でもね、目印がなく山の中ですからね。
あ、はいマップをぜひ手になさって、
はいはい、
お庭の様子はどんな感じですか。
お庭はね、もうここはすごく綺麗に整理されててね、山の中なのに、いや、落ち葉が落ちてないというような、
それはもう毎日きちっと手入れしてらっしゃるんですね。
うん、もう芝生がきれいに張ってあって、はい、それでまあ植栽もあるんですけど、ハーブだとかね、もういろんなのがきれいに、バラもすごいんですよ。
あ、そうですか、はい、わあ、それは楽しみですね、はい、今年がそのタイミングがバラの時とね、合うかどうか、毎年毎年、はい、
そうなんですよね、
ヒヤヒヤしながらの、
ね、
もうこれは自然頼みですので ね、どうなりますか、
はい、
ですね、
はい、
じゃあ今度は4番目のお庭ご紹介いただけますか。
4番目は丸山です。はい、私のお
庭。あ、そうかそうか、はい、
はい
はいはい、丸山さんのお庭最初にもご紹介いただきましたが、はい、ちょっと鹿の影響がありますのでどこまで皆さんにお楽しみいただけるか、はい、その時が楽しみとなりますけども、
はい
はい、山野草が多いんですね。
ね、山野草というか、まあ、山野草も好きで山野草のコーナーとかもあるんですけれども、はい、山野草って難しくって、はい、結構枯らしてしまうことが多い。
そうですか。
気温がね、やっぱり
難しいんですか。
どうしてももうちょっと涼しいところ、ね、はい、で夏の暑さにほぼこうなくなってしまうっていうような。
そうですか。
だからあとはもう今出根草、はい、こぼれだね、それに頼ってます。
そうなんですね。まあ、でも本当に、よくお庭は皆さんいろんなこう人生の、ね、はい、楽しみの一つなので、はい、ご自身がお忙しい時、またご家族と一緒に何かしなければいけない時はもうそのままで、
はい、
またちょっと時間が取れたらっていうふうによくおっしゃってますから、
はい、
今年はじゃあ丸山さんは先ほどもちょっとご紹介あったようにご自身の健康もあって、はいはい、なかなかちょっと手入れは大変だったけど、はい、でもオープンしてくださるというありがたいですのでね、は
い
は
い、
皆さんぜひお祈りになっていただきたいと思います、はい、では5番目は
5番目は、はい、藤井さんのお庭なんですけれども、はい、ここはですね、清水郷って言いまして、私のところ東条湖があって、はい、私の庭があって、それからずっと清水さんの方に向かう、
お寺の、
はい、清水さんの方に向かう道があるんですけれども、それを下って登ってマダム J ってゴルフ場が左にあるんですけど、それで下っていって、下り切ったところを右に入ってもらう山の中、こちらも、
はい
はい、どうやって説明したらいいかな。
マップの方には、このお庭を訪問される時には、管理事務所の方にお立ち寄りくださいということですね、
一応管理棟があって、
そうなんですね、
声かけしていただいたら、どなたが入ってもらってもいいんだけど、いろんな人が入ってもしなんかあった時に管理事務所が責任があるっていうことで、とりあえず名前だけ書いてねっていう感じですね。
そうなんですね、わかりました、管理棟の住所もちゃんとありますので、そこにお立ち寄りいただいてから、ぜひここオープンガーデン覗いてくださいという、どんなお庭ですか。
お庭自体はそんなには大きくないんですけど、先生木工されてるんですよね、でもログハウスで、すごくこう素敵な感じのいい
ロケーション、それだけで十分ですね。まずはね、
庭の裏側に小川が流れてて、そんなに大きな小川じゃないんですけど、なんか私たち子供の頃にこう遊んだっていうような感じの小さな小川、
懐かしい、
もうすごくいい感じなんですよ。
せせらぎのような感じですか。
せせらぎ、
そうですか。音ってなんかいいです、癒されますね。
そうなんですよ、で先生とこもバラがあったりとか、いろんなものを植えられて、全部自分で手入れされるし、
そうなんですね、
ログハウスも自分でペンキ塗られる、すごく華奢な方なんですけど、
どこか遠くからそういう、こうお好きでそこにログハウスを建てられたんですか。
もともとは三田の方、
そうなんですか、
なんです。はしごでね、登ってペンキを、
すごい
すごいんですよね
でご自身も木工を教えていらっしゃるという、
教えて、
お手のものなんですね。
そうなんですね。
じゃあ木工の作品なんかも見ることはできそうですか。
多分中に入れてもらえると思うので、もう家の中がね、またすごく素敵なんです、すごく落ち着く感じで、
でもお庭は入らせていただいても、お家の中まではちょっとね、わからないけれども、まずはお庭を、
多分ね、OK やと思います
あ、そうですかじゃあその時に藤井さんとおっしゃる方、庭主さんが OK いただけたら、木工を見ることもできるかもしれない、お楽しみがある、
そうですね、
わかりました、そして最後の6軒目
は、松本さんですね、この方は、ドクランの方でね、
そ
の
していらっしゃる、
もうすごい広い庭でね、片面が芝生を張ったドッグラン、片方はもうすごく見晴らしがいいところで、遠くの山並みまでこう見下ろせるっていう感じのところに、広いお庭が、手入れされたお庭があるんですよ、
このね、清水郷ですか、
清水郷ね、
郷ですかね、ふるさとという字のね、郷、ここカッコして別荘地って書いてあるから、それで広々とした、ところということですか、
そうですね、
だから管理棟もあるので、
そうなんです、
この松本さんのお宅も訪ねる場合は、管理棟
でとりあえず、
ぜひ行って、どこどこに私誰々が行きます、っていうことを、ノートにちゃんと記して入ってください、ということですね。
そうですね、
ここはどういう雰囲気、先ほどの藤井さんのところとはよくもう近くですか。
近いんですけれども、藤井さんのところは、山の中の小川がありますって、もう周りは木々に囲まれてるっていうところですけど、松本さんのところはもっとこう開けたお空がいっぱい見えて、
そうなんですね、じゃあこの清水郷も結構広いんですか。
広いですね。
そうですか、そこを訪ねるだけでもなんかまた異次元ですね、旅行したような感じ、
そうですね、
かもしれないですね、
お茶を持って行って、こうなんかそこで腰掛けて飲まれたら気持ちいい感じですね、
ここのじゃあお庭をぜひご紹介ください。
はい、ここは、ですから車を止めて入ると、植栽いっぱいいろいろ植えてあるんですけれども、 なんて言ったらいいんでしょう。
この説明には、はいはい、南欧風南ヨーロッパ風の建物、
うんうん、ちょっとね、私たちが作ってるような庭、田舎、ね、山の中で作ってるような庭よりももっとこうおしゃれなお庭、
ヨーロッパ風って言ってですか。
ヨーロッパ風、白が貴重なのかな。
はい
はい、
まあ、やっぱりそれぞれね、本当オープンガーデンっていうのは、うん、庭主さん の、はい、あのお人柄だったり、はい、それからお好きなでまた、はい、あの周りとそしてお家とのこうバランスも考えたり、
はい、
で人生観も出たりって、はい、本当に寄せていただいたら、
はい、
あの十人十色っていう感じもしますの で、
はい、
楽しめそうですね。
はい、いろいろあの皆さん5軒全部感じが違いますのでね、
はいはい、今回今ねご紹介いただいたこの6軒が全部雰囲気が違うみたいですので、
はいはい、
あの今回初めて参加してくださいますけど、はい、行くに値する、
はい、ぜひ
見応えのある、ね、
ぜひお越しいただければ
オープンカーテンになりそうですね、
はいはい、
であの皆さん方にお声掛けされた時にとっても心よくとおっしゃってましたけども、はいはいはいはい、オープンガーデンそのもののこういう動きというのは、はい、やっと根付いてきましたね。
ねえ、
はい、サンダのグリーンネットさんが頑張られたので、うん
ね、
最初はオープンガーデンといってもどういうこと、はい、っていうことだったと思うんですけど、マリウムさんはどのぐらい前から。
私は結構
早
いや、店を始めて19年、20年、
はいはい、
初めてもう何年か数年した時に、
はい、それはきっかけは以前もお伺いしたと思うんですけど、は
い、おきゅうどさんって方が
いらっしゃいました。はい
が、
はい、あの北区にいらっしゃった、
はい、高町にね、あの、はい、高町ってオープンガーデンされてますよね、
はいはい、
でそこに吉本さんっていう人がおられて、おきゅうどさんは結構そこにこう行かれてたみたいなんですね。
で
その帰りにこう、はい、フラッと立ち寄ってもらった時に、あ、ここオープンガーデンしようよって言われて、
積極的にお声、はい、お誘いがあって、
はいはい、
そうですか。
だからまあでも最初はね、あのいやとてもできないんですよ、こんな荒れたところだしっていうことで名前だけだったんです。
いえいえ、じゃあそこから参加されて、
はい、
でその時にはオープンガーデンというのはどんなイメージがありましたか。は
い、どんなイメージ、
うん、
いや
まだ根付いて、はい、根付き始めた頃ですかね、
はい、
サンタがまた早くに始めてますので、
私もあのその高町の方のオープンガーデンしてる、はい、行ってました方が友達が何人もいて、吉本さんも同級生だったもんで、
あ、そうなんですか。
あのオープンガーデンはもうね、はい、あそこに行く前から行って見せてもらってて、
そうです
か、はいはい、もうね高町に行った時は何だろう、吹き味噌を作ったから吹き味噌を食べて帰りとかオープンカーテンでそんない
や、はい、人と人のつながりですね。確かにね、
はい、
あのここにもちょっとご紹介したその手作りの雑貨がありますよとか、
はいはいはい、
今は割とあちらこちらで、
はい、
あの苗を売っていただく場所もあったりするので、はい、本当に人と人との関わりがあって、
はい、
もうね、キャラ吹きとかいうのがあるかもしれませんね
なんかでもあのやっぱりお花が好きな人が来られて、はい、うん、お花の話をするっていうのがもうすごく楽しくて
ね
話がもう尽きなくって、時間を忘れてしまうって
皆さんおっしゃいますよ ねだから本当にあの素敵な花友というね、はい、お花の友達とか、はい、花友さんというのはもう初対面の時から
もう全然初対面じゃないですも
ん、ね、それはとってもあの、うん、なんていうのかな、はい、素晴らしいこうコミュニケーションの一つだと思いますし、
ね、そうですよね、
裏切ることもないですし、はい、
ねえ、でも何年かも前に来たよ、花見たよっていう言い方が来られたり、はいはい、いやこの時期は多分もうクリスマスローズが咲いてるかなって見に来られたりとか、
はいね、よくじゃあもうあのリピーターの方がやっぱり来られることが多いですね。
庭をね、で私が留守の時でも勝手に見といたわずっと後になって出会った時にね、
そうですか、
はい、
じゃあ今年は本当にあの最初にお伝えしましたが、
はい、
初めての加藤市と三木市横川町のオープンガーデンが5月31日土曜日と次の日の6月1日日曜日されますので、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、そしてここではいつも懐かしい曲、思い出の曲リクエストいただいてますが、はい、船木和夫さんの 高校3年生、
はい、
これを一曲ボンと押してくださいましたどんな思い出が終わりですか
高校3年生、はい、船木和夫さんがもうこの歌を歌われてた時っていうのが、はい、私が中学校、はい、高校生、
はい、
ちょうどほら初恋の頃だったんですよね。
なるほど。
でも初恋の方って今の人たちっていうのはもうスマホがあったりなんかですぐ連絡が取れたり、ええ
ええ、そうですね。
でも私たちの時っていうのは陰で見てるしかなかって、で声はかけれない、
はい、
でそのモヤモヤで和夫さんの制服姿で、
はい、
代わり初恋の人の代わり
なんとなく似てらしたんですか
似てたんです。
そうですか、はい、それはクラスが一緒それとも学年
は上
一つ上でした、
はいはい、
そうですか、はい、中学の時ですか。
そうです、もうドキドキです。
2年生の時に
3年生、
はい、打ち明けずですか。
え、
打ち明けなかったんですか。
打ち明けなかったですけど道ですれ違う時に、はいはい、おはようって言われただけでもう一日ドキドキドキドキドキ
それすごくすごいじゃないですか。おはようってお
はようってみんなすれ違う時言うじゃないですか。
いや
言わないですか。
言わなかったですね、うちの中学校は。
あ、そうですか、
いいですね。
はい、もうドキドキです。
全員がじゃあおはようってすれ違う時に、
はい、
嬉しいですよね、はい、でもそれでドキドキ
ドキドキ、はい、でも校庭の向こうの方で、
はい、
あの陸上をねやってはったの
されてたんですか、
はい、もう一緒にこうできない
から陸上部に入らなかったんですか、
はい、音楽室の窓からこうやって見てた
結構じゃあもう憧れの的ですか。たくさんの方
たくさんの、はあ、
そうですか、はいはい、ということは、うん、足が速くて、ま、陸上部ですから、はい、お勉強もきっとできられて、でも、もう皆さんの絵に描いたような、
はいはい、かっこよく
て、かっこよくて卒業の時にはボタンをもらいには、
いやもうそれがね、
はい、
そんなあったんですよね。私全然知らなくて、
はいはい、
もらってないんです。
そうですか、
はい、写真もないんですよね。
あら残念ですね、はい、残念です。学年が違うから、はい、その後の同窓会とかっていうのは
会うことないでしょう。同窓会でも
学校全体っていうのはないですか。
ないです。
あら、そうですか、はい、うちはね中学校全体のがあったりするので、は
い、
あー、
いいですね、
ないんです。学年が違ってても、はい、あ、そうですか、残念です
、はい、
ね、それは残念。でもお別れしてから一度も会ってない。
いや一回ね、
どこで会ったんですか。
いやそれがね、はい、私が店をした時に、はいはい、
最近のことじゃないですか。そうそうそう、ここねもう
10ちょっと年前。
じゃあじっくりお伺いしましょうどんな
訪ねて来られたんですよ、
はい、すごいすごい。お名前変わってらっしゃるでしょ。
いやそれがね、あの実家はほら近くじゃないですか。でそこの実家から私は、まあ、20〜30分のところで店してるもんだから、
ええ、
その実家の人たちっていうのは私がそこで店してますよっていうのは
よくご存知だ、
はい、
そうですね。
で新三田駅まで東京に今住んであるんですけど、
東京にいらっしゃる方がわざわざ、
はいはい、新三田駅まで、はい、送っていくときに立ち寄ってくれはってね、でこんにちはって入ってこられて、わかるって言われて、
ドキドキします。
もうドキドキして、
わーすぐ分かられました。
最初分からなかったんですけど、まあ、でもすぐ分かって。
50年ぐらい経ってませんか。
経ってました、
ね、
はい、
卒業してから、
いやコーヒー入れますとか言いながら手が振るってスプーンポトン落とすし
いやお一人で来られたんですか。
だからその弟さんが送って行かれる、
はい、来る時に
車で、はい、一緒に、
はい、でもよくそのご存知でもね、
はい、
訪ねてきてくださるっていうことは、
そうなんですよね、
ちゃんと印象に残ってらっしゃる、はい、ということで、
うん、はい、もう嬉しかったです。
その時にお声掛けがあったら、はい、もしかしたら実ってたかもしれませんね、はい、
中学校の時、
はい、は
あ、
だって
巻き戻さないと、
たくさんいらっしゃる中のいくら地元にいらっしゃるって言っても、うん、そんなに印象に残ってなかったり、はい、逆に嫌な印象だったら、はい、覚えてますって言って訪ねていきませんからね、
はいはい、いやもう嬉しかったですよ。
どんなお話されたんですか。
いやそれでね、まあ、学生の頃いろいろ
やっぱり思い出す、
思い出して、はい、ああやったねこうやったねっていうお話をしてね、うんうん、でもう最後にね私がもう勇気を振り絞って、
はいはい、
あのお互いほら白髪になったらもう一回会いたいねって言ったんですよね、
はい、
そしたら 僕もう染めてますって言われた。あれそんな答え
現実的ですね、なんかね。はい、そうじゃなくて、
もっと年いってから、
そういう意味ですよね。
会えたらいいねっていうのに、もう染めてますって、ああ、もうひっくり返りそうでした。
そうですか、はい、そう、ましてや、学年が一つ違うから、はい、よっぽど印象残ってらしたんだと思います。クラブ何してらしたんですか？
私、はい、バレーボールです。
目立ってたんじゃないですか？
いや、多分背が高かったんですね。
はい、それだけではないと思います。いやー、それはいいですね。その日一日もすっごく興奮してらしたじゃないですか、はいはい、
もうね、ほんとほんと、もう来られるお客さんも、私ニコニコニコニコ
してもう10歳ぐらい一気に若返りましたね、はい、そうでしたか、はい、
でもやっぱりね、中学校とかの同窓会とか、うんうん、あるじゃないですか。
ありますね。
で、今年の3月も60年ぶりに中学校の同窓会したんですね。
そうですか。
で、その時に告白タイムとかって言って、実は60年前好きだったんだよとか、ほら、いろんな人が60年経った今だから言えるとかっていうのをみんなあちこちでやってるんですよ。
すごい面白い企画されましたね。
私はそれがない。
なかったですか？
いや、ほら、
言う人がね、上だから。
上だから。
はい。一つ上だから、はい、そっか、うん、でも告白はあったんじゃないですか？
告白はあったんですけど、ほらほら、違うのよとか。いや、そんなのは悪いですけどね、
あ、そうだったんですね、
はい、面白かったですよ、なんか中学校60年前の、
それはね、うん、もうできる話かもしれませんね、60年経ってるので、ね、
経ってるからね、前は言えなかった、誰も言わなかったことを60年経ってもね、子供も孫も、何だったらひい孫も、
いる方もね、いらっしゃるかもしれません、ね。
になって、いや、頃は実はね、いう話でもう、すごい盛り上がりました。
そうでしたか、はい。面白い企画。ぜひ皆さんお聞きの方、同窓会今度、ね、はい、されてみたらいいかもしれません。
はい、初恋の告白タイム。
ね、実はというね、告白タイム、ね。はい。そうでしたか。いや、面白いお話をいっぱい聞かせていただいて、懐かしいお話ありがとうございます。はいはい、じゃあ、いつもだったら一緒に聞いていきましょうになりますが、はい、これは配信番組ですので、はいはい、番組を聞いていただける、その下に Spotify という形で、はい、そこをポチッとしていただいたら、はい、聞いていただけますので、はい、船木和夫さんの、はい、高校3年生これを聞きながら、はい、当時をまた思い出していただきたいと思います、はいはい、今日は、丸山さんに加東市からわざわざお越しいただいて、今度の初めて参加される加東市三木市横川町のオープンガーデンのお話もお伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。